高橋文美の勝手に聞きやがれ。はい、皆さんこんばんは。高橋文美の勝手に聞きやがれです。
アシスタントの矢津睦美です。よろしくお願いします。
で、皆さんね、
はい、
もう1月20日になりましたんでね、すっかりですね、お正月気分も抜けてることと思われますけどもですね、
思われますけれども、
どうですか、睦美さんは。抜けましたかも。
もうすっかり抜けましたよ。
本当かよ。
もう抜けましたよ、文美さん。そんなことよりも、
はい、
例のスペシャルなイベント、今度の日曜日じゃないですか。
そうなんですよ、もうすぐなんですよ、
はい、そうですよ。
どうしましょう。
どうしましょう、
ね、ょ、もう散々今まで告知してますけどね、
はい、
もうしつこく告知してますけどね、
お願いします。
高橋文美生誕50周年記念フェスティバルですね、
はい、
50歳からのしゃかりきまかりき、
まかりき、
ね、今度の日曜日でございます、
はい、
1月25日日曜日、新大久保のクラブボイスさんというところでね、
はい、
14時オープン、14時半スタートで、うん、開催されるイベントでございましてですね、
はい、
出演はですね、三宅伸司さん、大西ゆかりさん、コマンドブリジョイさん、はやぶさウィズふみたぐしさん、外丸健二さん、ケイトブローさん、ずくなしさん、しんねさん、ラングスティンさん、ユキブルースジョンさん、ノバさん、そしてお笑い界から桐畑徹さんと、
はい、
メイン MC に藤田美沙さん、
はい、
アシスタント MC 我らが矢津睦美でございます。
矢津睦美でございます、
ね、ぜひですね、
はい、
皆さんもうチケットはもうないかもしれないですけどね。
そうですよ、
ね、直前ですし、まあ、当日券があるのかな、よくわかんないですけどもぜひですね、
はい、
皆さんご来場ください、
はい、お願いします。
楽しいイベントになると思いますんでね。
もうね、豪華ですもん、ね、本当に、
はい、睦美ちゃんも水着で登場します
ぜひちょっと
はい、はい、まあね、とにかくね、今夜も楽しく勝手に行きますんでね、
はい、
最後までよろしくお願いいたします。
そ
んじゃ睦美ちゃん、タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ、新成人おめでとうございます。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎え、トークバトルしちゃうという異業種著名人トークバトルのコーナーでございます。本日のゲストは前回に引き続き来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続き落語家の立川談春さんです。
どうも、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いやー、もう談春さんありがとうございます。2回にわたってね、
ありがとうございます。
とんでもないです。
前回はね、師匠のゆで卵の話で
ゆで卵
終わっちゃいましたけどね。
あれだけで終わっちゃいましたね。
いや、でもね俺も後が思ったけど、いかにね、やっぱり落語家さんっていうのはすごいかなとね、
はい、
あの時間でこうピッと収めて、
そうですよね、
とんでもないです。
入ってきましたし、ね、
うん、まあただ一つのエピソードしかなかったですよ ね
すいません。
いや
とんでもないです。まあね、はい、今回はね、またね、ちょっといろんな話をね、はい、男子ショーのエピソードはね、まあいろいろ各方面で、はい、本とかね、
そうですね、
いろいろ書かれてるんであれですけど、またね、それはあれとして、今日はですね、ちょっとむつみちゃんなんかあるんでしょ、いろいろ。
そうなんですよ、お伺いしたいことがありまして、何
でしょう。
ですね、声優さんの養成所の講師をされているということで、
そうそうそう、
はい、落語家さんで講師っていうのがすごいなって、ね、はい、
はい、いや、これもだからまあひょんなきっかけというか、まあ、落語をですね、いわゆる素人の方、アマチュアの方で落語をやりたいっていう方が結構増えてるんですよね。まあ、古くからそういう文化というのかなっていうのがあったんですよ。まあ、プロの世界はプロの世界、そして天狗連というふうに言ったんですよね。そういうアマチュアの落語の集団というか、そのやってる活動してる人のことを天狗連というふうに昔から言ったんですが、今天狗連なんていうとなんかちょっと怒られちゃうんですけれどもね、まあ、アマチュア落語をやってる方、つまり普通に自分でお仕事をなんか持ちながら、落語を着物着て座布団に座ってやってみたいと自分 で、
はい、
でそういう方が結構そのここ数年の落語ブームもあって増えてきてるんで、
はい、
で落語教室みたいなことを頼まれて、まあ、ちらほらと始めてるんですよ、数年前から、はい、でそれが結構今本格的になってきましてですね、生楽というひらがなで生楽で、
はい、
まあ、これも多分検索してもらえればすぐに出てくると思うんですが、落語教室をつまり主催している団体がありまして、
はい、
で僕はその上野と品川で講師をしてるんです。上野校と品川校の 私がその先生なんですよね。
すごいですね。
そんなこともやってて、そしたらその、荻窪にある超党アクターズギムナジウムっていう、
はい、
ね、なんか
有名な声優さんが、
有名らしいですね。
そうですね、結構はい、輩出されてる、
そうらしいんです、
はいはい、
ね、
はい、
その声優養成所、まあ、声優とあとまあ役者さんも、はい、いるんですけれども、その、学校でやってくれませんか、うちでもその落語の授業をやってくれませんかっていうのが、まあ、オーナーの方から直々にありまして、は
い、
あ、それも楽しそうだから、じゃあいいですよっていうんで、うん、だそれはちょっとなんていうか毛色が違うというのか、今までやってたことと違うのは、つまりその生徒さんたちは落語を覚えたくてその学校に入ったわけではないわけですよ、はい、
そうですね、声優さんになりたくて、
はい、落語教室っていうのは、ね、うん、落語をやりたい人が来るんですけれども、はい、そこに教えるのは別にね、うん、いいんですけども、だから声優になるてきてなりたくて来てる、まあ、大体20代本当前半の若い子たちで、ほとんど落語も聞いたことないというような子たちなんですよね。それでまだ本当に始めたばっかりなんです。その、去年ですよね、2014年の夏からまだそこではやり始めたばっかりなんですが、はい、だから最初はこっちも手探りといいますか、どれぐらいのことがその彼ら彼女らにできるのかも分かんないですし、で、まず最初は小話といって本当に1分ぐらいの短い話、はい、まだ、まあ、落語とも呼べないようなものからちょっとこう手ほどきをしてですね、やっぱり落語のことも知らない子たちなので、本当になんていうか基本がわからないわけですよね。あの声優目指してるぐらいの子たちですから、喋ったりそのあとは誰かを演じたりとか、そういうことに関してはもちろんなんていうか、まあやる気もあるし、ある程度の素養はあるんですけれども、落語ってこの、あ、こんにちは、隠居さんいますか、はいはい、誰だい、おや、ハッツさんじゃないか、こっちを分かるよっていう風にね、その2人の人物、まあ、2人か3人以上のその人物を、1人でこうね、右見たり左見たりしながら演じていくんですよね。やっぱりね、そういうのが彼らはね、まあ、全く初めて触れる世界なんで、まずそこから教えなきゃいけないわけですよね。でもまあそういう基礎を教えていくと、まあ、やはり飲み込みはさすがに早いですし、まあ、彼らもその、なんていうか声優になろう目指そうという、うん、熱意はありますから、はい、だんだんその面白さが分かってきてもらえて、それで結局あの、鶴という、ね、落語があるんです、古典落語で、
はい、
これは普通にやったら15分ぐらいの話なんですけれども、それを、6分ぐらいに縮めた台本をですね、僕が、はい、作りまして、で彼らに与えて、でこれを覚えていきましょうっていうんで、それは、まあ、あの何回かの授業でこう、ね、ちょっとずつちょっとずつ覚えていって、でそれの発表会をだから先月ですよね、12月に、
はい、
やったんですけれども、この発表会というのがですね、生徒さんが43、4人いるんですね。
多い、はい、
あの A クラス B クラス C クラスってあるんですけれどもね、はい、15人ずつぐらいいて、43、4人に全員同じその鶴っていう台本をまあ与えてあるわけですよ
、はい、
これね、発表会地獄です
そうですよね
あの6時間ぐらいずっと鶴という話をですね、まあ、しょうがないんですけれども
課題ですね、先生が渡した課題、
はいはい、これは何の苦行かなという感じで
もちろん全員分、
は
い、
全員分聞きました聞きました、それはもう先生ですから、
僕は
しょうがないです
よ、すごいです、
先生とか
生徒たちはみんな一生懸命やってるわけですから
先生聞いてくれないなんてね、
そうですよね。
でもやっぱ面白いなと思ったのは、その授業で、あのここはどういう気持ちで喋ったらいいんですかとか、あのこの登場人物のこのセリフがありますけれども、あのこれはどういう気持ちを作って言ったらいいんですか、これはこういう意味と解釈していいですかみたいなね、はい、質問が来るんです。やっぱりね、だからある種こう落語というよりはね、演劇的なアプローチでみんな生徒さんね考えてるんですよね、
はい、
だからそうなるとこっちもいやいいんだよ適当でとは言えないので先生ですからね、
先生ですからね、それは
落語ならあんなこと考えたってしょうがねえんだよって言っちゃダメなんですよ、ここで
先生はいい、
ね、うん、そこはね八五郎の心境としてみればねなんつってねでそれあのちゃんと答えたりして、でもねそうやって答えると僕の方も、うん、あそうか、ここのセリフってこういう言い方した方がいいなとか、あもしかしたらこのセリフってこういうつもりで言ってるのかもしれないなとか、なんていうか僕の方も また新たな発見があったりしてですね、だから生徒からいわゆる教わるというんですかね、
刺激もあるというかね、
刺激がすごいありましたよね。まあ、これも楽しいなと思って、来年以降もまた、今年以降もまたね続けていこうと思ってるんですけどね。
いや
でもね、
すごいやっぱりなんていうんですかね、やっぱり結局つながってんじゃないですかね、お芝居と、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
落語に結構つながってると。まあもちろんね、あの落語家さん、あのドラマ出られたりしてる方もね、
はいはい、
まあ、
います、います、
ダンシューさんとかも出られてるんですけどね、
はい、そうですそうです、
ね、やっぱりお上手ですもんね。
うん、そう言うんですけどもね、でもやっぱりなんつったらいいんでしょう、落語家がよく言われるのは、ええ、あのね、下半身の芝居ができないんですよ。
あ、なるほどね。
座布団にいつも正座してやってるじゃないですか。
そうです、
上半身しか使わないわけですよね、
は
い、
なるほど。
そうするとね、歩いたりとか、なんだろう、あとはそうですね、その足を組んだりとか、そういうことっていうのはやっぱりやり慣れないから、
なるほど、ちょっとした普通のことですよね。
そうなんですよ、普通の仕草ができなかったりとか、
はいはいはいはい、はい、
へえ、そうですよね、ずっと正座ですもんね、
ずっと正座ですからね、我々は。
そう、
相手の間を待つ必要とかもないですしね、相手の間とか考えない、
ね、
自分の中で全部その会話は、
ね、
あの登場人物の、ね、間はコントロールできるじゃないですか。でもやっぱり相手のある芝居だと相手と間を合わせないといけないわけですから ね、
そ う、 ですね。
そういうなんていうか、まあ、落語と芝居っていうのは確かにあの、うん、同じところもありますけどもね、はい、面白いなと思って、だからいろいろ、ね、気づかされること多かったですね、声優の養成所で。
でもそこにね、やっぱり談春さんをこう起用というか、先生講師として、
はいはい、
呼んだ方ってやっぱりすごいなと思いますね。
その方は落語お好きなんですって。
なるほど、
はい、昔から、
はいはいはいはい、なんかなかなかいい、あ、まあ、アイデアというか、
はいはい、
間違ってないかなと思いますね、はいはい、今お話聞くとね。
そうですよね、落語 、うん、やってみたいですもん、私も。
なるほど、
ぜひぜひ
かじってます、
おいでなさいよ、あなたも。
おいでなさいよ。
わ、ありがとうございます、ぜひぜひ。
そうですよ、
はい、
ぜひ教えてもらえばいいよ。
はい、談春さんはお芝居とかは、
あ、僕はね、それこそこれもやはり2つ目になってまだ間もない頃に一度だけ、うん、いわゆる小劇団というんですか、小劇場というんですか、はい、そういうの、出たことあります。新宿シアターサンモール、結構ねでかい小屋でやったお芝居なんですけどね、
は
い、その時もまあわからないことばっかりで、苦労しましたですよ。まあ面白かったですけどね。
はい、今後やりたい、
お芝居ですか。
お芝居とかはぜひ。
お芝居はね、あれまた時間がかかるんですよね、はい、作っていくのにね。3ヶ月ぐらい毎日のようにみんなでこう稽古して、
そうですよね、
拘束時間が、ね、
それで正直こんなこと言っちゃダメなんですけど、お金の面から言えば本当に恵まれないというか、報われないというか、
いや、まあそれはね、本当にもう正直な話
ね。そうですよね。だからそこを考えると、まあ、当分いいかなという。
まあそうですよね。
いや、その代わり楽しいんですよね、お芝居って、ね、
まあ、すごい楽しい、
ものすごく楽しかったです。
まあね、本当にそんな感じで、もうあの談春さんは、
はい、
ね、そういろんなこと最近やられてて、
そうですね、だから教える仕事っていうのが僕自身が別に望んだわけではないんですが、
はい、
そういうふうに、また人から頼まれたりして、ここ 2,3 年ですごく比重が増えてきました。
なんか小学生の方々にも落語を、
そうそうそうそう、そうなんです、そうなんです。実はだから学校寄せといいますかね、小学生に教えたり中学生に教え、はい、まあ教えたりというか、これは学校に行くと、まあ大体ね、授業の1時間ぐらいを使ってやるわけじゃないですか、
はい、
だから前半は普通に落語をやるわけです、はい、こっちがね、見てもらうわけですよ、
はい、
なるべく分かりやすい話を、はい、で、一席終わって、でじゃあまだまだ時間がたくさんあるんで、今日はせっかくですから皆さんにも落語をやってもらいましょうっていう、生徒たちが
ピュアな
体験授業的なね。
そう、体験授業、はい、それで座布団を2枚並べて、はい、はい、やりたい人っつって、でみんな、お前やれよ、お前やれよみたいな、
面白いですね、
いいんだよ、怖くないよなんつって、
はいはいはいはい、
それで生徒さんに上がってもらって、で本当にもう落語をね、一席をそこでは教えるわけにいかないんで、もう本当に、1時間授業の中のことですから、うん、じゃあこれから2秒で終わる落語を教えてあげるからねっつって、
はい、
で母ちゃんパンツ破けたよ、またかいなんていうのをね、
あ、なるほどね、
すごい、
そういうのをそのやってもらうわけですよ、
はいはいはい、
そんなのも、うん、数年前からこれもやり始めて、
楽しそうです。
結構だから、まあ、なんていうか、落語をただ 寄席というか演芸場落語界でやるというのは本当一方通行ですけれども、そうやって落語 の、 そのアマチュアの生徒さんだったりとか、声優学校の生徒諸君であったりとか、そういう人とこう触れ合って会話があってっていうのは、ここ数年なんですよね。楽しいんですよ、これがまた。
いや、すごく素晴らしい感じだと思いますね、それは。
楽しそうです、つながりですね。
もうでもね、そんなこと言ってもね、やはり本業は落語家さんでありますからね。
そうですね、
ちゃんとあのまた講座のね、
はい、
ね、僕の方でね、この、放送後にある講座をね、ちょっとね
お願いします。
宣伝させていただきたいと思いますよ。はい、まずね、1月29日木曜日ですね、第583回三越落語会ですね、うん、
これはねすごい歴史のある、ね、一番今長く続いてるホール落語といってですね、でそこ僕初出演なんですが、そうそうたる面々ですよ。
円楽さんとかも、
そう、円楽師匠が出ますから、
円楽師匠が出てますね、すごい。これもね、一般3500円、学生2500円と全席指定で、うん、これは三越劇場さんで予約お問い合わせ、はい、受け付けておりますよ、
はい、
ね、それでその後がですね、実はこれね、うちの番組も FM、うん、ね、浦安なんですけども、ね、
はい、
ダンシューさんはね、もともと千葉県の
船橋の
ご出身です、
はい、生まれが、はい、そうなんです、生まれ育ちは船橋市なんです。
なんでね、はい、まあその関係でしょうかね、これ、うん、第14回になります船っ子寄席というね、
はい、
船橋キララホールで、
はい、ね、駅前のね、はい、ホールです。
地元、
はい、近いです。これも、はい、そう、地元です。
男子さんがずっとやられてる感じなんですか、これ。
そうですね、まあ、はい、僕はでもあのそれは出していただく側なんですけれども、その円左衛門師匠という方が今船橋に住んでらっしゃるんですよね。その方が主催してる会 で、はい、で僕は船橋出身で今は船橋には住んでないんですが、はい、出身者ということで呼んでいただいて、で代わり番号に鳥を取って、はい、で今度の2月11日には僕が鳥を取らせていただくんで、ちょっと長めのネタを、
ぜひね、はい、2月11日水曜日祝日でございますね、
はい、
船橋キララホール前より2000円、当時2500円、小中高生が1000円、全席自由でございます、
うん、お安い、
はい、問い合わせはこの、事務局の方ですね、はい、お問い合わせいただける、まあ、前回も言いましたけど、
はい、
丹州さんの方のホームページ、これ検索していただいて、
はい、
見ていただいて、寄席の情報全部出ておりますんでね、
はい、
詳しいこと
チ ね、
はい、チェックしていただいてね、はい、ぜひ皆さんね、はい、足を運んで丹州さんのね、生の、
はい、
落語を
ちょっと ね
聞いていただければと思いますよ。
そうです ね、
本当にもう素晴らしい、
素晴らしいです、はい、はい、ということで、ふむみさん、
はい、
残念ながらそろそろお時間に、なっちゃいました。
もう、ね、なんでね、もう前回もそうだけど、ね、
もうおしまいですか。
そうなんですよ、
ダンシューさんね、まあ落語家さんなんでね、お話がうまいから、
は
い、
そうなんですよ、
なんかすぐ経っちゃうんだよ時間、
はい、本当にあっという間でした、ね、
また呼んでください。
いやいや、もう全然全然、はい、僕が死なない限りやってるんで、
ぜひぜひ、
はい、ぜひね、はい、もっと今度のなんか特番かなんかね、うん、組んでね、
そうですね、談習さんスペシャルで、
スペシャルで、
談習スペシャルやろうか、
はい、やりましょう、やりましょう。
まあそんな感じでね、本当談習さん、本当2回にわたりありがとうございました。
呼んでいただいてありがとうございました。
またね、もう10年ぶりくらいに会いましたけど、これを機にですね、
そうですよ、今度は10年ブランクが開かないように一つ、ね、お願いします。
僕ももう早急に寄席の方に、
はい、
まあ、アシスタントと一緒にお伺いしようと思っておりますのでね、ぜひ、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということで本日のゲストは落語家の立川談春さんでした。
どうもありがとうございました。
した あんた答えちまうのかい？
勝手に答えさせていただきやす。
兄貴。
このコーナーはふむみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み、質問、お題などなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはい、はい、
メール
読んでください。
読みますよ。
はい、
はい、神奈川県にお住まいのペンネームランドリーしのぶさんからのメールです。はい、ふむみさん、むつみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。むつみちゃん、番組はもう慣れましたか？ふむみさんとの息もぴったりな感じですが、むつみちゃんから見てふむみさんってどんな人ですか？正直に答えてください。という私に質問ですね。
ね
え、はい、
俺ってどんな人なんですかね。
私から見るふむみさんはすごく礼儀正しくて、
う
ん、気遣いさんですごい真面目な 素敵な方です。
嘘言うな。嘘
嘘ではないですよ。
俺は破天荒な感じでさそういうキャラで来てるんで。
そういうキャラで、あ、すいません、ちょっとキャラを、うん、でもタバコやめたんですよね。
なんそんなこと言うんだよお前それダメだろ、それ言っちゃ
ごめんなさい。
いや、タバコもポイ捨てとかするから、
はい、ポイ捨てしてる人
あの吸っちゃいけないとこで吸ったりしてるから、はい、未だに
もうね、もうそんなイメージをぶち壊すような本当に素敵な方です、ふみさんは。
いやいや、まあまあまあ、それはね、はい、まあ、うん、まあ、まあね、いいんじゃないですか。
はい、
まあまあ頑張ります。
頑張ります。はい、はい、ランドリーしのぶさん、質問メールありがとうございました。頑張ってふむみさんを超えるようなパーソナリティになりますので、やずむつみ応援よろしくお願いいたします
そうだよ、俺もね、追い先短いからね、期待してますよ。
いやいやいやいや。はい、番組では皆様からのお悩み質問などなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれ @gmail.com、 勝手に聞きやがれ @gmail.com です。
ね、どしどし来てくださいませ、はい、あんまりね、うん、あの俺の個人的なこととか聞かないでください僕もね、はい、いろいろキャラありますからね。
そうですね、守らなきゃです、ね、すいません、
はい、皆さんからのたくさんのメールお待ちしてます。そんじゃここで一曲いきましょう。むつみちゃん、曲紹介よろしくです。
はい、ザ・スタークラブでゴッドセーブザ・パンクロック、やずむつみの2週間の出来事を。このコーナーはラジオ放送までの2週間のうちに起こった印象深かった出来事を皆様に分かりやすく、かつクスッと笑っていただけるようにお話をして、ワンランク上のトークスキルを身につけ、レベルアップしていこうというやつの冒険コーナーです。はい、ということで、先週の月曜日は成人の日でお休みでしたよね。私はですね、自分の成人式は上京してきてたので、地元の成人式には行かなかったんですね。で、成人式の思い出っていうのが特にないんですけれども、成人式って聞いて思い出すのが、いとこのお姉ちゃんが成人式を迎えたその日の話なんですよ。で、その日は、いとこのお姉ちゃんが当日の朝、うちのお母さんに髪をセットしてもらおうと思ってやってきたんですよね、お家に。お母さん結構器用なんで、そういうのもパパってできちゃう人なんですけれども、で、来た時にお母さんがなぜか買い物に出かけてたかでいなくて、で、いるのは私と、あとお姉ちゃんと妹だけいて、で、そうですね、お姉ちゃんが17歳、私が14歳、妹が10歳っていう、ちょっとちっちゃめのメンバーだったので、軽くみんなでパニックに陥りまして、成人式ももう近くて、早く出なきゃいけないのにってなって。で、もうなんとか三姉妹でやろうってことになって、私がまあ不器用なので髪の毛のセットってできるはずもなく、妹はまだ小学生ですし、まあできるはずもなく、で、お姉ちゃんがお母さんの DNA を受け継いだんでしょうね。なんとか雑誌を見よう見真似で、見ながらやってみたら意外とできちゃって、どうにかこうにかできちゃったっていう、なんかほっこりとする、エピソードを成人式になるたびに思い出します。で、無事に、まあ、成人式に送り出すことができたんですけれども、はい、成人式になるたびにそのことを思い出しますね。はい、今年の成人式を迎えた皆さん、これからは社会人の一員として全力投球で頑張ってくださいね。って私が言えた口じゃないんですけれども。はい、ということで、以上、やずむつみの2週間の出来事でした。
はい、勝手に聞きやがれね、はい、そろそろお時間でございますね。
終わっちゃいました
ね。え、もう本当ダンシューさん2回にわたって来ていただいて、
いや、もう、ね、勉強になることばっかり、
ね、うん、10年ぶりにお会いしてね、本当にもう失礼やったと思われてるのかない
やいやいやいや、それはないとは思いますけど ね、 ね、
いろいろお互いね、その感じありましたんでね、
はい、
今度ね、ぜひゆっくりお酒でもね、ダンシューさんもお酒お好きっぽいんで、
あ、じゃあ、ね、一緒に、
ああ、連れてってって。
お願い。
やだね。
なんでですか。なんでですか。
嘘だよ。連れて行きますよ。
お酒飲みたいです。
OK です。
はい。
はい、告知。
はい。この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてくださいね。
はい、次回の放送はいつでしょうか。
次回の放送は、2月3日火曜日。 日20時からです。
ねえ、もうまた2月になっちゃうんだね。次
もうあっという間ですね。
ねえ、
すぐですね。
さあまた正月になるのかな。
だいぶ先ですかね。
そうかな、それはだいぶ先か。
だいぶ先ですね。
まあね、でもそんなこと言ってもね、
はい、
年取るとやっぱりあの時間経つ早いからさ。
いやいやいやいや
いや、本当本当
本当ですか。
あっという間じゃねえのかな。
じゃあ私もちょっと遅く。
まあね、
はい、
高橋文の勝手に聞きながら次回もお楽しみにということで、最後にむつみちゃん今夜の一言。
雪だるま作りたいですね。